今週も始まりましたビューティフルモーメント。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地を、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有名会社ウェルカムがお送りいたします。今週のゲストは富山大学附属病院炎症性腸疾患内科特命教授で IBD センター長、医学博士渡辺健一教授にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、この4月に、2023年の4月に富山の方にお越しになられたと。
はい、
それまでは関西の方になられたと。はい、
そうですね。
はい、この IBD センター長と炎症性腸疾患というのは、なかなか一般の方々にもまだまだ名前が普及されてないといいますか、わからない病気なのかもしれませんが、私が炎症性腸疾患潰瘍性大腸炎で、これでもう15年ぐらい患者として病院に通っておりましてですね、私はすごく身近な感じでございまして、はい、この炎症性腸疾患というのは、先生もともと内科になられた時にも存在したというか。
はい、はい、そうですね。まあ主には矢後さんがかかっておられる潰瘍性大腸炎と、はい、もう一つクローン病という病気と、はい、まあその2つを主には指しますけれども、はい、僕がまあ学生時代からもうあった病気っていうか、もっと前からあった病気で、はい、まあ元々は欧米に患者さんが多かったんですけれども、はい、最近は日本でもどんどん患者さんが増えているというような病気になります。はい、
これ原因がさっぱりわからない
ですね。そうですね、まあ一つの原因ではないと。それからよく言われるその親から子に移るような遺伝病でもないということになります。まあ、いろんな要因が複合的に合わさって発症してくるような病気とされているんですけれども、まあそもそも日本の中でどういう病気が多いかっていう、そういう疾患構造の変化っていうのがあって、今一般の方でも周りにアトピー性皮膚炎とか喘息の人多いなって感じられてる方多いと思うんですけど、そういったアレルギーの病気、免疫の病気、すごく昔と違って増えています。リウマチなんかもそうです。まあ、その中でこのクローン病とか潰瘍性大腸炎も免疫の病気で、ともに患者さんが右肩上がりで年々増えてきているという病気になります。
はい、症状としてはもうお腹が痛くなり、トイレに一日何十回も行く、はいはい、そして体重がどんどん減っていくという症状がもう辛いんですけれども、
はいはいはい、
子どもさんとかも多いですよね。そうそう、授業とか受けるのも大変だと思うんですよね。
はい、まず一つは若い方、青年層が後発年齢で、今おっしゃったように、若い方、小学生とかそういう方もパラパラとやっぱり発症してくる方がいらっしゃる。まあ、一方で実は高齢発症の、本当に昔だったらちょっと考えられないようなご高齢の方で初めて潰瘍性大腸炎になる方も逆にいらっしゃったりして、
はい、
その年齢によってまた必要な治療が変わってきたりしますけれども、
はい、
やっぱり症状が悪い時は、まあ、年血、潰瘍性大腸炎だと年血便ですね。でやっぱりおトイレを常に気にしながら、外出するにもどこにおトイレがあるか気にしながら患者さんは生活されてて、
はい、
まあ、学業にしてもお仕事にしてもなかなかこう落ち着いてできないというようなところが問題になるということですね。
は
い、
そうですね。人工肛門、
はい、
ね、ストーマを作るような症状にまで悪くなる時もあります。
はい、主にはそれはクローン病のお話になります。潰瘍性大腸炎でそうなることは、手術で一時的にっていうのはあってもですね、いわゆる永久人工肛門、一生人工肛門っていうのは潰瘍性大腸炎ではほとんどないと思っていただいていいんですけれども、クローン病で治療とか肛門周囲の瘍がひどい人に限りそういうふうになることがあります。ただそれも治療が随分進歩しているので、
はい、
僕が医者になった頃に比べれば随分減っています。
ああ、そうですか。はい、年々医療が進歩してきて、私も最初の頃は治療薬がなく 血をこう抜いてクリーニングするっていう、はい、エクモみたいな、
はい、血球成分吸着除去療法、
はい、とかさせていただいたりとか、はい、いろんなことを試したんですけれども、今はもう新しいものが、はい、薬が出て効果的なものがあると。
はい、本当にこの数年の治療の分野は凄まじいというか著しくてですね、はい、ちょっと専門家でもどの薬をどう使うかって迷う先生も出ちゃうぐらい治療の選択肢が増えたと。もうあの僕が医者のところに比べば本当に覚醒の感があります、
はい、
で新しく開発されたお薬がまた患者さんに聞いて、患者さんのその満足度、治療の満足度も非常に高い病気に潰瘍性大腸炎やクローン病はだんだんなってきています。
あ、はい、そうですか。あの意外に私の周りにその潰瘍性大腸炎の友人が多くて、はい、その患者さん同士で友達同士、いやこんな症状だった、こんな薬使いましたみたいなことを情報交換してるんですけれども、
あ、はいはい、
その病院によってなんかやっぱり違ってたりとかするんですけど、一時ちょっと抑えるのレミケードという、
はい、
あれはリウマチの、
はい、そうです、もともとリウマチの分野から一番最初に入ってきた、
はい、
いわゆる遺伝子組み換えで作った抗体製剤といわれる生物学的製剤といわれる点滴のお薬になります。
はい、あれは潰瘍性大腸炎以外の病気にも大丈夫なんです
か？はい、あの潰瘍性大腸炎にもクローン病にも使えますし、それ以外のいろんな病気にも、皮膚の病気であったり目の病気であったり、はい、いろんなところで使われています。
あ、そうなんですね。ベイチェットとかも、
そうです、ベイチェット病も使えます、
ね、なんですね、
はい、
ベイチェットの方も結構高齢の方とお知り合いになったんですけど、
はい、
いやこんな病気で大変なんですよとか言って、あ、私もそうなんですよみたいな話をしてて、
はい、あのベイチェット病だけはですね、潰瘍性大腸炎とクローン病は、はい、日本の中で患者さんが潰瘍性大腸炎は 22、3万人、はい、クローン病も 7、8万人で共に増え続けてるって言われてますけど、ベイチェット病はですね実は横ばいと言われていて、もうちょっと患者数が少ないんですね、
はい、
なので特に腸のベイチェット病で治療経験がある先生っていうのは結構少ないと思います。
ああ、そうなんですか、はい、治療方法というかお薬は同じ感じ、
重なる部分もありますけど病気が別なので、うん、はい、使い方とかあの併用薬剤とかちょっと違ったりします。
あ
で合併症もちょっと違うので気にするところも違うとか、
はい、
いくつか独特のところがあります。
ああ、そうなんですね、はい、この病気というのがやっぱり世界中で広がってきているものですから、はい、富山大学附属病院さんで IBD センターというものを設置された、
ね、はい、そうですね、
そちらの方の専門というか、
はい、
責任者というか、
はい、
それで渡辺教授がおられるという感じです、
ね、はいはい、そうですね、
はい、この IBD のセンターというのは日本中にいくつもあるものですか？
はい、やっぱりどうしても時代の流れとして各病院でその IBD センターというのを作ろうという動き自体はあります、はい、ただ実際に専門家の僕らの立場から見るとですね、
はい、
その IBD センターという看板はあるけど本当の意味での専門家の先生がいらっしゃるのかなとか、IBD センターに見合ったようなその例えば診療内容ができてるのかなとか、はい、いうことになるとあのクエスチョンマークがつく施設も少なからずあるというのが実情です。
そうなんですか、はい、もともとやっぱり患者さんのこう分母が少ないのでその症状が皆さん先生方にも分かりづらいとかいろんなことが原因になってくるんですかね。
はい、やっぱり治療経験っていうのがすごく大事で、まあ、日本の中のお医者さんの手引き書としてガイドラインっていうのと厚生労働省の研究班の診断指針とか治療指針っていうのがございまして、この3つがまあバイブル的なもんですけれども、
はい、
僕その3つ全てに作成関わってますが、そこに書ききれないようなところにですね実は治療のコツというかポイントがいっぱいあるのがこの病気でして、だからやっぱりその経験値っていうのはすごく大きい病気ですね。
はい、そうですか。私患者の立場からちょっとお教えいただきたいんですけども、もうなんかストレスがかかるとかなりひどくなることが多くて、
はいはい、
これやっぱり関係、心因性のものの関係が
大きいんですかね。はい、ストレスがかかったらこう発症するとか悪化するというより、まあ、人間なので心と体は一体ということで、
はい、
やっぱり精神的にストレスかかると体調も悪くなるという意味合いでですね、で今の治療っていうのは、まあ、誰もあのストレスを好んで受ける人はいないので、はい、そういうストレスがあっても例えば受験だ試験前だとかいろいろあったとしても、それでも潰瘍性大腸炎クローン病が悪くならないようなぐらい安定感を持ってしっかり治療して していくと、具体的に言うと例えば内視鏡で見てですね、カメラで見て潰瘍がないような状態を達成したらそれをずっと維持していく。でそうすると例えば僕は医者になった頃だと風邪の時期ですね、風邪の季節になると潰瘍性大腸炎の患者さんが風邪ひいたのがきっかけになって悪くなって入院とかよくあったんですけど、今はそういうことはもうないですね。
あ、そうなんですか。はい、はい、私あのアルバイトでプロレスをやって、はい、おりましてですね、はい、僕それの時が一番ひどかったんですよ。
いや、よくされてました
よ。プロレス、まあ、好きなんですけどすごくこうプレッシャーで、はい、まあ、リングに上がるもう直前までトイレに行ったり来たりなんですよ、
はいはい、
でもう試合中もこれトイレ行きたくなったらどうしようと思いながら
技に集中できない
そうなんです、はい、もう本当にひどくて、あとその潰瘍性大腸炎なのでタンパク質ですか、はい、がどんどんどんどんこう減っていくんですよね、
うんうん、
でウェイトトレーニングをして体のトレーニングをして体を作り続けなければいけないんですけど、どんどん体重が落ちていきますし、この体の維持と病気と付き合うというのでもう15年間ぐらいはもうすごく大変だったんですよ、はい、これをもし学生さんとかも同じようなご苦労されているとか、うん、まあ、お仕事をされている方もなってるんだとしたら、はい、これは大変な病気だなと思いました。
はいはい、
でちょっと寛解期になりますと食事とか取れるようになるんですけど、当時はステロイドが多かったもんですから副作用が強くて、はいはい、こう匂いとかもダメなんですよね。
あ、なるほど、
はいはい、はい、お米の匂いもダメですし、あのスーパーマーケットとかで入ってお惣菜のとこ行くともうダメなんですもん。
それは今でも
今は大丈夫です。
あ、その調子が悪い時、ステロイド使ってる時ですね。
はい、
なるほど、はい、
じゃあもう食べる気にならないんですけど、うん、何かを取らなきゃいけないんで、当時今もありますね、エレンタールという
やつ
を1日何本も飲んで、
栄養剤ですね、
はい、はい、いただいてたんですよね。でそれでなんとかこう試合をしてたみたいな感じなんです。でその中でこの病気というものが食生活が問題なのか何なのか、まあ、分からないんですけど、自分もどの部分を気をつけたらいいのかと思いながら、
はいはい、あのまず発病するっていうことに関してどれぐらい食事が影響してるか、食生活の欧米化っていうのはよく言われますけど、
はい、
まあ、一因である可能性はあるんですが、それだけで発病してくるわけではないということですね。それから、まあ、発病した後の食事の制限でいうと、潰瘍性大腸炎よりもクローン病の方がどちらかというと食事の制限がつきまとう可能性があります。ただともにさっき申し上げたような、例えばカメラで見て潰瘍がない、狭窄もないとか、はい、そういう状態を保っていれば、特に潰瘍性大腸炎は食事制限はほぼ何もないです。
は
い、だから逆に言うと、その患者さんに、まあ、内視鏡の検査を喜んで受ける患者さんが誰もいないのは僕も分かってますけれどもただそれでも内視鏡をやる意味の一つとしてですね、そこをちゃんと確認して保っていけば、実は普段の生活は治療は続けなきゃいけないけど制限っていうのは、あの例えば女性の患者さんが妊娠出産するのも含めてですけど、実はそんなに制限がないんだよというところもご説明させていただいて検査をお願いしているというような状態です。
そうですか、
はい、
でも一度この難病指定を受けた病気っていうのは難病指定から外れることはもうない？
いや、そんなことはなくてですね、あのやっぱり今難病と言われるものはすごくたくさん病気があって、で稀な病気ほど脚光を浴びてない、製薬会社さんもその患者さんが少ないものに対して薬を使ってもあんまり儲けにならないというようなこともあるので、なかなか光が当たりにくいわけですね、はい、でそれに対して国が難病の補助ということで数年前に対象疾患、医療費補助する疾患を一気にガッと増やした時がありましたけど、あの時でもそんなに国の予算が増えたわけではなかったので、そうすると軽症と言われる方ですね、僕が医者になった頃、潰瘍性大腸炎だクローン病だったら全員難病の医療費補助を受けられたんですけど、はい、今は軽症の方で特にその医療費があんまりかかってない方なんかは軽快者といっても、良くなった人、軽くなった人ということで一旦医療費補助の対象から外れるっていう風にはなってきています。
あ、そうなんですか、はい、 少しお話はちょっとずれていきますけども、難病指定というのはどういうふうにして指定されている
んですか？元々はですね、厚生労働省がやっているそういう珍しい病気、難病っていう定義は患者さんが少なくて具体的には数万人以下、だから潰瘍性大腸炎もクローン病も実はもうそれ超えちゃってるんですけど、患者数が、それからこの治療したら治るっていう治療法が確立されてないというようなことになりますけど、高血圧だって血圧の薬飲んでる間は血圧落ち着くけど飲むのをやめたらまた上がるという意味では一緒なんですね、はい、ただ単に患者さんが圧倒的に多いから難病じゃないというふうに思うので、僕いつも患者さんが初めて病院に来られた時に言うんですけど、難病というその言葉にこう恐れおののく不安がある必要はありませんと、今も治療は圧倒的に進歩しているのでっていうことは希望を持っていただくために必ず言います、はい、でその難病の日本の国でどれぐらい患者さんがいて、どんな合併症があって、どんな経過をしているか、そういう疫学調査って言いますけど、そういうまあ保健衛生上必要な、医療上必要なデータを取るためにいろんな調査票を書いてもらう、でその代価として医療費の補助をするっていうのが本来の行政の建前なんですけど、まあ患者さんからするととにかくその医療費の補助を受けれるシステムっていうご認識だと思います。
はい、ああそうですか。難病に指定されていない病気で変わった病気とかもあって、はい、ちょっとまたお話が少しずれていきます。私音楽もやっていまして楽器弾くんですけど、楽器弾いてるプロのミュージシャンの中で流行ってる病気があって、ジストニアという病気があるんですよ。あれが苦しんでる方すごい多いんですよ、はい、でもあれ難病指定も何も受けてないですよね。
なるほど。ですね、僕らももっともっと患者さんが少ない腸の特殊な病気がありまして、はい、そういうのの、まあ、難病にしてもらうための、はい、いろんなものを作っていった経験があるんですけれども、はい、難病にしてもらうためには、はい、診断基準っていって、いろんなお医者さんが診断できるための基本というか基準ですね、はい、そういうものとか、その重症度の基準ですね、はい、どの人が軽症、どの人が重症とか、はい、いくつかこの国の定める医学的な、まあ、材料というかこうものを揃えて出さないと国が難病扱いにしてくれないというのがあるので、僕すいません、専門外で分かりませんけど、そのジストニアがそういうものがまだ揃ってないのかもしれません。
そうなんようですね、はい、で皆さんその先進とかを使われるので、
はい、はい、なるほど、
莫大な、
はい、そうですね、先進とか高額医療とかですね、
はい、そうです、はい、でなんかいろんなことをしてリハビリをしたりとか、なんか手が動かないとか自分の意思で動かなくなってくる病気らしい、 ALS みたいな、近いらしいんですけど、それでなんか脳に何か照射してみたいな治療もしてるとかって言ってたんですよね、はいはい、なんかそういう病気もあるんだと。で今こちらの先生のご専門の IBD の方ですけども、まあ、この患者さんがどんどん増えてきたので、まあ、難病に指定されて、もう生活に支障を来たす方も多くなるので、それ自体が社会にいろんな歪みを起こす可能性もありますから、重要な先生のお仕事というか医療だなと思いましてね、
はい、専門性が高くって、まあ、極端なこと言うとやっぱり専門家にかかってこうきちっと治療するかどうかによってその方の患者さんの人生が変わってしまう可能性がある、特にクローン病の方ですけれども、はい、だから潰瘍性大腸炎で非常に軽くって、まあ、基本薬ぐらいでずっと落ち着いてて内視鏡でも潰瘍がないような状態保てる方は、私のような専門家のところにわざわざ来ていただかなくてもいいのかもしれませんけれども、うん、そうじゃない方はやっぱり専門家にかかるかどうかによって結構ご自分の人生の分かれ道になり得る可能性があると。はい、
そうですよね、うん、その通りだと思います。私も本当に難病です、潰瘍性大腸炎ですという、 こう診断を受けないままだと今の自分はないですから、そういう治療を受けることもなかったですし、はい、もう番組を聞いておられる方もやっぱそういう患者さんも結構おられると思いますので、
はい、そうですね、はい、
まあ、先生の話、ね、いろいろ聞いてまた前向きに、あ、これは治るかもしれないと、はい、良くなる生活が、
病気とともにそんなに制限がない生活で、病気に負けない生活っていうのをこうしていける、そのお手伝いが確実にできる可能性がすごく高まってきた、そういった病気になってますので、ぜひ希望を持って ご自分のやりたいこう夢であるとか希望であるとか、またその日常生活の中でそんなに萎縮することなくですね、やっぱりその方にしかできないまあ人生というか、やるべきことをしていただく、そのお手伝いが僕ら専門家ができれば一番嬉しいなと思います。
はい、本当そうですね、はい、本当希望を持つということはすごくこう生命力も湧くので、
そうですね、
はい、それでまた人生も良きものに変わっていくと思いますので、
はい、
そうですね、
はい、
そういう専門家の先生がいろんな分野でまたもっと日本中に増えてくると、また皆さんの生活とか希望とか、
はいは
い、もういろいろ社会がもっと良くなると思いますよね、本当に、はい
はい、
まあ、本当先生もそういう医療のみならずいろんな方々の人生に貢献されておられるということで、本当に素晴らしいお仕事だと思います、はい、お仕事と言いますか、ライフワークと申しますか
、はい
はい、先生、まあまあちょっと話柔らかいお話させていただきます。大阪から富山の方に急に来られることになる、富山は拝見されて地方だなみたいな感じです。
あの、僕もともと大学が大阪生まれの大阪育ちなんですけど、大学は秋田で、なのでよく周りの方にあのそういう雪国の生活大丈夫ですかって聞かれるんですけど、まあ、秋田に6年間いた経験があるのでっていうふうにはお答えしています。で、あのこちらに来させていただいて、まあ、正直秋田日照時間が日本で一番少ない県でだから色白の秋田美人とか来られますけれども、
そういうことなんですね。
はい、でもそれに比べると本当に晴れてる日が多いし、特に春先とか綺麗に立山連峰が見えて、ちょっと日本かなと思うぐらいこう綺麗な心が現れるような、本当にこう日々フレッシュな気持ちで出勤させていただけるという感じで良かったなと思っています。
はい、いや富山はいいところで住みやすいところなんです、
ね、皆さんそうおっしゃいますね。でやっぱりあの全国の友人からも言われましたけど、お魚美味しいよね、お寿司美味しいよねってよく言われます。
はい、はい、あの私も富山好きで住みやすいところだなと思って、お仕事がプロレスもそうですけども東京のことが多かったんですけども、何度も東京に引っ越しませんかと、拠点を移しませんかと言われたんですけど、富山が好きだったので富山にそのままいたいですという感じで、はい、おるようになりまして、はい、また富山の生活も先生また満喫していただければと。
あ、そうですね、もう室堂にも行ってきましたし、はい、はい、
はい、はい、というわけで番組お時間迫ってまいりましたので、
はい、
あの来週もまた先生のお話お聞きさせていただければと思いますので、
はいはい、ぜひ喜んでよろしくお願いします。
はい、何卒よろしくお願いいたします。ここで命未来学校公開講座のご案内です。明日10月29日日曜日午後2時から新川文化ホールにて、テーマは後悔しない白内障手術の受け方、白内手術後によくある不満とその解消方法について、講師は新生会富山病院副院長アイセンター橋本義弘先生です。入場無料です。皆様のご参加をお待ちしております。命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛メンバーを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページ、もしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、湯水内科クリニック株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは富山大学附属病院炎症性腸疾患内科特命教授で IBD センター長の医学博士田辺健二教授にお越しいただきました。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は山尾義明でした。また来週。